The Real Music Station, Inter FM. Talking on Sunday is brought to you by Minato Asset Management.
おはようございます。古山彩希です。8月に入りましたね。8月2日日曜日、今週もインター FM、 この時間は東京オンサンデー、お付き合いください。夏の夜空にロマンが感じられる今日この頃、あるのかないのかずっと言われ続けてきたもの、やっぱりありそうです。 NASA アメリカ航空宇宙局が先週、観測史上最もよく地球に似た恒星の周りを回る惑星を発見したと発表しました。この星、ケプラー 452b と言います。実は2009年の時点で発見されていたものでしたが、その後の調査で水が液体で保てる環境があり、生命が存在する可能性が高いということが明らかになったんです。しかもこの星、太陽によく似た星を周回しているそうで、その太陽のような星は太陽よりも15億年古い歴史を誇っているそうです。つまりケプラー 452b はですね、地球の未来の姿を垣間見せてくれているのではと NASA の関係者は話しています。地球から1400光年の距離にあるというこのケプラー 452b、我々この先もしかするとこの星から学ぶべきこといろいろとあるかもしれませんね。さて、この番組では毎回世界に散らばるニュースやトピックスをピックアップ、週明け誰かに話したくなるような情報をあなたにお届け、もちろん世界各国の素敵な音楽もご紹介してまいります。また番組後半にお送りするミナトアセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナー、毎回サクセション継承キーワードに様々な分野の専門家をお迎えしておりますが、今週は先週までのゲスト、弁護士の福原隆一さんからトーチを受け取りました。明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究課長の青井道和さんをお迎えしまして、ファミリービジネスについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。また番組ではあなたから相続や土地、不動産に関する質問やお悩み、番組に対するご意見、ご感想、リクエストもお待ちしています。メールは tos@interfm.jp、 tos@interfm.jp、 ツイッターハッシュタグはトーク日曜、トーク日曜となっています。気軽に番組に参加してください。ではインターFM東京オンサンデー、今日の1曲目はバンヘイレンのボーカリストとしても知られていますデイビッド・リー・ロスの懐かしい87年のこのヒット曲からお送りしてまいりましょう。デイビッド・リー・ロス、 Just Like Paradise。
I can steady internet.
InterFM. InterFM. The real music station. Talking on Sunday. The real music station, Inter FM. Talking on Sunday.
古山紗友希がお送りしていますインター FM Talking on Sunday。 8月に入りましてお盆休みも近づいてきました。このお盆を活用してふるさとに帰省される方も多いと思います。実家に帰りますとそこにはしばらく会っていなかった兄弟も同じように帰省していて、久々の再会を果たすなんてこともあるんじゃないでしょうか。そんなご兄弟とあなたは仲がいい方でしょうか、それとも悪い方でしょうか。私は弟がおりますけれども、至って順調です。まあ、大半の人はおもちゃの取り合いなど小さい頃いろいろと喧嘩したなんていうね、そんな思い出があるんじゃないでしょうか。さて、そういった中、イギリスの新聞デイリーメールによりますと、喧嘩ばかりしていた兄弟も25歳を過ぎるとその関係性が改善されることになるんだそうですよ。これはギフト用品専門のウェブサイト gerinpersonal.co.uk が30歳以上の2000人を対象に行った調査によるものでして、このうちの 75% の人が兄弟との関係は現在の方が良好と答えたそうです。気になる仲が良くなったきっかけなんですが、家を出たことと分析した人が3割にも上りまして、 15% の人は親に対する不満を共有することにより絆が深まったと答えています。また 30% の人は秘密を言う相手として信頼できると回答したそうなんです。やっぱり離れ離れ、ある程度距離があった方がいいということでしょうかね。またこの調査では 40% の人が物心ついた頃の初めての思い出は兄弟喧嘩だったと回答していまして、さらに 45% は常に兄弟と口論していたという結果が出ています。まあ、もちろん大人になることで喧嘩しなくなるというのはある意味当然ではありますけれども、やっぱりこう距離感って大事だなっていうことをなんとなくこの調査からも見えてきませんか。その方がより親密な関係性を築くことができるっていうことなんでしょうかね。で、一方この番組では相続問題を扱っておりますが、兄弟関係、相続問題によってより悪くなってしまうということよくありますよっていうね、専門家の方のお話をお届けしておりますが、できればこの調査のような結果を迎えたいものですね。
I'm not afraid to die.
お送りしたのはオアシス。オアシスといえばノエルとリアムのギャラガー兄弟でございますが、先ほど紹介したイギリスのデータでは25歳以上になると兄弟の仲良くなる傾向ということでご紹介しました。この2人20代から常に喧嘩で、仲の悪さ有名でしたよね。結局30歳を超えてからの兄弟喧嘩でバンドは解散することになってしまいましたが、でもまたくっつくんじゃないかなんて話はありますけどね。お送りしたのは97年、タイトル曲ではないんですけれども、ファンの間では非常に人気の高い曲ですね。オアシス Stay Young をお届けいたしました。インター FM トーキングオンサンデー、古山紗友希がお送りしています。さて、夏休み真っ只中、この時期のお楽しみといえばやっぱりお祭り。毎週お祭りの話していますけどもね、どんだけ祭り男だみたいな感じですが、そんなお祭りの中でも日本を代表する伝統的なお祭りといえば、国の重要無形民族文化財に指定されております、青森県の青森ねぶた祭りです。今年は今日8月2日からの開催となります。武者などが描かれました歌舞伎風の人形の灯籠などによります、この青森のねぶた祭りですけれども、まさに日本の夏の風物詩。ところがこの夏、そんな日本の伝統文化とあの人気映画が異色のコラボを果たします。その映画というものが今年の年末に待望の新作の公開が予定されております、スターウォーズです。そう、なんと青森ねぶた祭りとスターウォーズのコラボが実現。その名もスターウォーズねぶた、そのまんまですが、いかにも日本らしい武者が描かれましたねぶたと並んでですね、今年はスターウォーズの人気キャラがねぶたになってしまいました。このスターウォーズねぶたですけれども、ルーク・スカイウォーカーやヨーダが描かれましたジェダイねぶた、それからC3PO R2D2 が描かれたドロイドねぶた、さらにダース・ベイダーやダース・モールなどが描かれたシスねぶたなどがあります。ここ最近、この青森ねぶた祭りですが、 NHK の大河ドラマをモチーフにしたねぶたが登場することはあったんですが、映画作品のキャラクターがねぶたとして制作されるのは史上初の試みだそうです。しかも今回はこのねぶたの制作、ルーカスフィルムが監修していまして、ねぶた師が立体的にそれをデザインしたそうなんです。ファンはめっちゃ喜ぶんじゃないでしょうかね。これ、日本の伝統文化とアメリカの人気映画の異色のコラボレーション、興味深いものありますね。さあ、そんなスターウォーズねぶた、8月7日金曜までの青森ねぶた祭りで開催中、ねぶたの家はラッセにて特別に展示されております。こういった日本の伝統文化が異文化とコラボレーションすることによって、より多くの人に知られる、そのきっかけとなるのはいいことですよね。外国人の観光客にも注目されるんじゃないでしょうか。それだけ伝統文化の継承になりますからね。この夏はスターウォーズが日本の伝統文化継承の一役となるかもしれません。
Treasure locked behind the hidden doors and the prom world.
On Sunday with Masayuki Furuya.
2曲続 けてお届けいたしました。まずはイギリスを代表するアシッドジャズバンド The Brand New Heavies。 スターウォーズの話をしたということで宇宙つながり、97年発表のヒットシングル You Are The Universe をお届けいたしました。そして今お届けしたのはブラジリアンミュージックの巨匠セルジオ・メンデス、おなじみの一曲はマシュケンナダでした。古山紗友がお送りしていますインター FM トーキンオンサンデー。この番組では欧米のアーティストの楽曲はもちろんのこと、私がおすすめします世界各国のアーティストもどんどん紹介していこうと思っています。今日皆さんにご紹介するアーティストは韓国のアーティストヒョクオというアーティストです。あ、そんなアーティストいたっけと思われた方多いかもしれませんね。今週は韓国のヒットチャートでバカ受け中のインディーズバンドをご紹介したいと思います。このヒョクオなんですが、オヒョクを中心にドンゴン、ヒョンジェ、イヌという4人のメンバーで構成されています。93年生まれのメンバーで構成されております。若いバンドです。去年の9月にデビュー EP をリリースしたばかりのまだまだ新人バンドなんですが、そんな彼らが発表しました最新 EP の22という作品が今韓国でバカ売れしておりまして、そのタイトル曲の割り狩り、これ訳しますとカマンゴーズと訳せばいいでしょうか。この曲が今韓国の各配信チャートで1位を独占しています。韓国のヒットチャートって大体こうアイドルがトップ10を独占するんですけども、インディーズアーティストが1位を独占するのってのはほぼなかったですね。日本でもデビューしたシップセンチ以来のインディーズアーティスト注目株として今韓国で話題となっています。確かにまあこれからお届けしますけども、韓国でこういったですねブルージーなバンドってほとんど受けてなかったのでちょっと驚きですね。とは言っても音楽性に対する評価というよりもですね、テレビへの露出、特にリーダーのオヒョクがですね MBC テレビの無限に挑戦という番組に出まして、このバラエティ番組で面白い発言をしたり、人気アイドルたちがこぞって彼らの CD がいいいいと猛プッシュしているというのもその背景にあります。しかも韓国のセレブたちの間でヒョクを聴かないで何を聴くみたいな雰囲気が広がってまして、それもまたヒットにつながってるんですね。しかもこういった人気を受けまして、今月サマーソニックありますが、そのサマーソニックにも出演することが決定しています韓国を代表するヒップホップアーティストのエピックハイ、そのメンバーのタブロが独自に立ち上げましたレーベルハイグラウンドというレーベルがありますが、その初のレーベルアーティストとして彼らが招かれたことも先週明らかになりました。こういったメジャーのバックアップを受けることが果たして彼らにプラスになるのか、インディーらしさが原動力だった彼らの音楽に変化は起こるのか、いずれにしてもこのバンド今年2015年韓国の音楽シーンの台風の目であることは間違いありません。ではそんなヒョクオの最新 EP22 からこの曲お届けいたします。タイトル曲です、割り狩り Come and Goes。
슬픈말은하지마요아마그럴줄은알았는데이젠좀잔잔하다했었는데뒤도돌아보지않나그런마음을낮추지마요저기다가온다기대했는데또한편언젠가는떠나갈걸이젠슬쩍봐도알아다쓴야금별을떼어내줘옅은빛을살피고있으면내일이그리기다려졌는데이젠그렇지도않나어렸을때몰래훔쳐봤던 시간이 또 무뎌지네요. 흘러간 장면이 펼쳐지네요. 다시 그 순간을 마주한대도 그땐 또 지금 같진 않겠지. And we fight comes and goes, 'cause we did this when we tried before. And we fight comes and goes, 'cause big boys still play the game all the time.
お送りしたのは現在韓国でバカ売れ中インディーズバンドヒョクオのアルバム22からワリガリ Comes and Goes でした。
Minato Asset presents Succession Handing Over the Torch, Over the Torch.
古谷正幸がお送りしていますインター FM Talking on Sunday。 この時間は Minato Asset presents Succession Handing Over the Torch のコーナーです。毎回サクセション継承キーワードに様々な分野の専門家をお招きしております。今日は先週までのゲスト弁護士の福原隆一さんからトーチを受け取りました。明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科長でファミリービジネスにお詳しい青井道和先生です。青井先生おはようございます。
どうもおはようございます。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。福原弁護士とはどういったご関係なんですか先生。
福原さんは明治で私が教えてますファミリービジネスの事業承継、
はい、
その中でやっぱり弁護士の視点から事業承継を考えるとどうなるんだということについてあれです、一時ワンセッション持っていただいた、
まあ、それが講義を、
え
という形で青井先生
だから今回は逆のあれで福原さんから私の方に、はい、トーチが渡されたということになると思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
青井先生なんですがプロフィール見ますと本当すごいんですよ。1969年に東京大学の工学部を卒業されて、その後75年に東京大学の大学院経済学研究科で博士課程を修了されまして、81年にはハーバード大学のビジネススクールで博士号を取得されて、80年代90年代には慶応義塾大学で教授などを務め、そして2011年からは明治大学専門職大学院のグローバルビジネス研究科で教授ということでございまして、もう著書もたくさんございます。そんなすごい方をお迎えして今日はお届けしていくというわけですが、現在大学ではどういった講義をされていらっしゃるんですか。そうすると、
そうですね、もちろんファミリービジネスの事業承継というのも一つの大きな柱ですけども、はい、その以外に市場戦略論、マーケティングの絡みの議論、
はい、
それからこの今力入れているのはビジネスデザイン、まあ、これはファミリービジネスとも関係しますけど、やはりこれから新しいビジネスモデルを作っていかなきゃダメだと、そういう時にどういう発想をすればいいんだろうと、まあ、これはなかなかあれです、世界各国のビジネススクールのディーンたちに相談もしてますけど、なかなか難しいですね。今までのような座学知識を伝えるというのはケースメソッドにインタラクティブにやるわけでもし、第三の何らかの教育方法ですね、
はあ、
受講生が自分で学ぶというね、そういうのをどういう環境を設定すればいいかと、まあ、今あれです、苦労してます。なんかいいアイデアがあれば教えていただければと思います。
もう私が差し上げるものは何もないわけなんですけども、すいません本当に。で先生まずですね、はい、そのファミリービジネスという言葉、はい、耳にしたことはあるんですけれども、一体どういったものなのか、まずこれを教えていただきたいんですね。
そうですね、ファミリービジネスという言葉が出てきたのは割と新しいことだと思います。昔の言葉で言えば中小中堅企業の経営、 まあ、つまり日本では中小企業経営というのは、いろんな学者がいっぱいいるし研究者いると思います、まあ、その時のスタンスはやっぱり中小企業は小さい、だから守ってやらなきゃダメだ、だから今の言う経済産業省でも中小企業庁を作ったりしてですね、どちらかというと保護するという視点が昔は強かったと思いますけど、まあ、今ファミリービジネスと言ってきてるのはやはりその上場してなくても、で本社が地方にあってもそれなりにマーケットでの存在感を発揮している、まあ、そういう企業が多いですし、やっぱりそういう企業の活躍で多分日本の経済地域の活性化もですね図れるだろうと、まあ、その辺でファミリービジネスという、まあ、まあ中小企業経営というと経営者も嫌な顔しますからでファミリービジネスと、もう一つ別の悪い表現すれば、不祥事が起こると必ず書かれるのが同族企業と書かれると、まあ、ある意味ではファミリービジネス企業、同族企業、中小企業、割とあれですね、オーバーラップしてるところはあると思います。
そうするとこう大きな枠組みとして考えられるんですね、ファミリービジネス。
そうですね、ですから日本では中小企業の数多いですから、う、まあ、そういう人たちが多分の中の、まあ、今日のテーマになりますけど割と続いてる企業ですね、まあ、老舗というのも入るかもしれませんけど、そういうところが我々でいうそのファミリービジネス、で世界的に興味が出ているというのはやっぱりアジアの方では起業した人が自分の孫の代に何を伝えたいか、その意味ではファミリービジネスの経営どうするかという議論、でアメリカでもやはりその100年続く、つまり3代続く経営ってのはなかなか難しいんで、やっぱりそういうためにはどういう型って言いますかね、そのがあるのか、経営の型ですね、そういうのに関心を持たれてるんだと思います。まあ、もっとストレートに言うとリーマンショックから後の議論だろうと思います。もちろんそれまでに優秀な研究者いっぱいいましたけども、やっぱりブームはリーマンショックの後、つまりウォールストリート、その上場して日本で言えばちょっと長くなりますけど、40年代、昭和40年代は目指せ第二のソニー、ホンダというですね、はい、やっぱり小さい会社から行ってきて上場して大きくなっていくというその一つのパターンに対して、やはり別に上場しなくてもいい、で、まあ、規模はもっとある程度成長しなきゃダメですけど、そんなに売上志向でなくてもいい、やっぱり自分たちの価値観を守っていく、それも一つの企業のですね、生き方だという認識から、多分ファミリービジネスというものに関する関心が研究者もそうですけど、経営者もですね、そういうところが出てきてるんだろうと思います。
なるほど。私も実は起業しておりまして、はい、まさにまあ、このファミリービジネスとして自分の、まあ、子供とか家族にそれを継ぐかどうかっていうのは、はい、子供のいない段階でまだわからないわけですけれども、でもやはりそのファミリービジネスという言葉にはすごく強い関心を持っておりますので、はい、この後さらにですね、はい、このファミリービジネスについて一曲挟んで先生にまた伺っていこうと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ではここで一曲お届けいたしましょう。ベイビーフェイスの懐かしい曲です。When can I see you?
When can my heart beat again? When does the pain never end? And when do the tears start from running? I hear what you're saying, but I swear that it's not making sense. So when can I see you? When can I see you again? When can my heart beat again? When can I see you? Can I breathe once again? And when can I see you? When does my someday begin? When I'll find someone again? And what if I still am not truly over?What am I supposed to do then? sand, even if it's not making sense. So when can I see you? When can I see you again, baby? And when can my heart beat again? When can I see you again, baby? And when can I breathe once again?
ベイビーフェイスで When Can I See You お届けいたしました。古山紗友希がお送りしておりますインターフェム Talking on Sunday、 この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチをお送りしております。今週はファミリービジネスに詳しい明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科長青井道和先生をお迎えしております。先生、伺ったところによりますと、ハーバードのビジネススクールで教鞭を取られていたこともあると。
いや、教鞭は多分取ってます。ドクターで。
あ、ドクターで。
ドクターでいました。だから向こうの教員はある意味では同業者だったと思います。日本でハーバードの MBA というのは、 MBA クラスはいろんな人がですね、
はい、
三木谷さんとかいろんな人が多分今活躍していると思います。
はい、楽天の三木谷さんとかですよね、はい、というそういった経歴の先生でいらっしゃいますが、さあここからさらにファミリービジネスについて伺っていこうと思います。先生のお話によりますと、その、同族企業、それから中小企業ということ、大きく含めてファミリービジネスということでしたが、はい、
そうですね、
僕はどちらかというと韓国の専門の仕事をしているんですが、はいはい、韓国は中小企業が昔からずっと弱いというふうに言われてきた中で、日本は中小企業が強いからやっぱりこう世界にこう、
言われる通りですね、はい、
っていうふうに言われている中で、ファミリービジネスの強さってどんなところにあるというふうにお考えですか。
やはり割と長期的に経営者を考える、この長期的に考えるのがいいかどうか別だろうと思いますけど、なかなか技術とかその職人匠の技というのはそう簡単に習得できるわけじゃないです、はい、もちろん将来 AI が発達するとできるのかもしれませんけど、やっぱり時間かかると、
はい、
その分だけやっぱり経営者は人を育てるそのための我慢がですね、できるかどうか。でそうなってきますと、ご存知のようにその上場している企業はですね、そうは言うけどそんなことしてるよりもこっちをした方がいいのか、そんな職人使うよりですね、いい部品が海外にあるんだからですね、買ってきて、これは韓国の大手企業のやり方ですね、
はい、
よく分かったんです。彼らも中小企業でいい部品部材を作るメーカーを韓国で育てなきゃダメだと。しかし手軽に金儲けるためには日本から買って、はい、それを組み立てて、マーケティングとで中国市場とかアメリカ市場に売る方がいいと、だ彼らも欠点は知ってます。ただそのためにやっぱり時間かかります。そのための余裕が、あの国は残念ながら IM 危機とかいろんなアップダウンがあったんで、そっちの方になかなかあれですね、進んでないというところが、あの国のあれですね、不幸なところだろうと思います。で日本も私が危惧しているのはこれからあれですね、10年経った時に今のままでいられるかどうかっていうのは多分クエスチョンマークで、その意味では今のファミリービジネス、 中小企業、あのヒドンチャンピオン、いろんな表現ありますけど、そういい中小企業の経営者がしっかりとあの自分の会社をですね、持続させていくという、これが多分今の日本の企業のファミリービジネスの一番の経営的なあれですね、あの分水嶺になってくるんだろうと思います。
先生がその心配していらっしゃいますその10年後なんですけども、それは後継者問題ってことですか？
一つは後継者問題出てくると思います。あの中国の場合には割と後継者はですね、財産はもらえます、はい、日本でも財産もらえます。しかし親の事業を引き継ぐかどうか、でこれはご存知のように親の事業を引き継ぐと従業員の生活まで自分の肩にかかります、でそうなってきて、しかも我慢強く雇用を続けようと思ったらやっぱり重いですよね、でそうなってくると多分お孫さんの代になってくると、まあ、いい会社に入られて、はい、サラリーマンとしての生活っていうのは割と援助されてる、でその場合にあとは親から財産だけもらえばね、その重いものを引く、やっぱりこれは覚悟が必要だと思うんです。でその意味ではファミリービジネスで後継者問題っていうのは、子供孫にそういう覚悟を、ね、どうつけさせるかっていうのが多分譲るサイドの一つの課題だろうと思ってます。
なるほど、まあ、その中でもそのファミリービジネス企業といえばいいでしょうかね、そういった企業が不況に強いっていうことを聞いたことがあるんですけども、はい、なぜその不況に強いんでしょうかね。
基本的にファミリーであろうが大きい会社であろうが、成長か潰れるか倒産かの議論になってくると思います、はい、しかし大企業の場合にはどちらかというと経営者は倒産というですね、リスクっていうのはそんなに切実には考えてない、まあ、感じられない、まあ、考えてる人はいますけど、やっぱりファミリー企業、中小企業になってきます、やっぱり経営者は過剰投資した時の倒産どうしていくか、だからその意味では常に世の中が変わった時に自分たちが持続できる、生き残れるためにはそれなりの蓄えが必要になってくると、
はい、
で蓄えが単に金銭的な問題だけじゃないしに、資産だけじゃないしに、地域との関係とかですね、従業員との関係とかですね、それから新しい技術とか、やっぱり同じ小さい分だけ同じビジネスをずっと何百年もやって生きていけるというのは確率的に低いですから、やっぱり彼ら常に、あなたが起業したようにその自社内で起業していかなきゃダメだと、やっぱりそのやっぱりためのお金をどこから持ってくるか、まあ、いろんなことを考えててあれですね、不況には強いと言いますか、もちろん不況が当たり前だと思ってやってるのは彼らだろうと思います、
ね、
だ常にその倒産のあれですね、リスクを背中に背負いながら、やってきて、場合によっては小さい企業ですから、リーマン危機の時に銀行の貸し剥がしなんかありましたよね、
はい、
いつ何時あれですね、晴れてる時は傘いつでも貸しますよと言ってますけどいや雨が降ってきたらですね、傘はパッと見る前になくなって自分の持ってる傘も戻せと言われるというそういう経験があるんで、多分中であれですね、自己資本の比率も高いと思います。ちょっと高すぎるというのは彼ら経営者も思ってますけど、やはりいざという時に最後に信頼できるのは自分の会社だという意識が、多分ある意味では不況になった時のいろんなディフェンス防衛策をですね、大企業より持ってるんだろうと思います、
専門家のお立場からですね、このファミリービジネスのやはりその何でしょうね、メリットという言い方がいいのかどうか分かりませんけれども、はい、その強さというものはどういったところにあると思いますか？
やはりファミリービジネスでもいろんなあれですね、バラエティといいますか、はい、ありますけど、やはりトップが自分で背負って意思決定していくと、
はい、
でやっぱこれは世の中がゆっくり変わる時代はですね、
はい、
必ずしもそういうことは必要ないかもしれませんけど、今のようにで韓国の今のように日本もそうなってくると思いますけど、どんどん変わってきて、ゲームのルールが変わるとかですね、
はい、
ビジネスモデル変えなきゃダメだとかですね、いう形で会社たりいろんな関係性を変えていかなきゃダメだとなってくると、多分いろんな優秀な人は考えてると思いますけど、最後の決めるというところまでですね、
はい、
大きい会社は時間かかると。悪く言えばファミリービジネスは CEO がコツンと当たってこうだと思ったら自分の責任でそれを実行できると、
はい、
でしかも上場してない限りは株主からですね、利益がどうなってる、配当どうなってる、おい株価どうなってるということは聞かれないというのは自分が一番の大株主ですから、まあ、その意味ではそういう今強いあれですね、株式市場といいますか、資本市場からの圧力に関しても結構強いと、その意味では10年とかその我慢ができる あの事業経営とか事業開発が多分できると。このメリットをどう生かすかだと、まあ、あの生かしないファミリーミニストいっぱいありますから何とも言えませんけど、
はい、生かしているかどうかということですよね、はい。さあ今日はですね、先生にこのファミリービジネスについてまずは大枠いろいろお話伺いましたし、メリットに関して中心にお話伺いましたので、当然デメリット問題点もあると思いますので、はい、当然ですね、はい、これに関しましては来週また、
わかりました、
はい、深くお話を聞いていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。 Talking on Sunday On Sunday With Masayuki Furuya。
In the dark, middle of the night, taking your heart and holding it tight. Emotional touch, touching my skin, and asking you to do what you've been doing all over again. Oh, it's a beautiful thing.Don't think I can keep it all in. I just gotta let you know what it is that won't let me go. It's your love. It just does something to me. It sends a shock right through me. I can't get enough. And if you wonder about the spell I'm under.This happened by taking your hand. And who I am now is who I wanted to be. And now that we're together, I'm stronger than ever. I'm happy and free. Oh, it's a beautiful thing. Don't think I can keep it all in. And if you ask me why I've changedAll I gotta do is say your sweet name. It's your love. It just does something to me. It sends a shock right through me. I can't get enough. And if you wonder about the spell I'm under, oh, it's yourJust gotta let you know what it is that won't let me go. It's your love. It just does something to me. It sends a shock right through me. I can't get enough. And if you wonder about the spell I'm under, oh, it's your
お届けしたのはアメリカミュージックシーンのおしどり夫婦と言えばいいでしょうか。彼らが歌うとやっぱり説得力ありますよね。この曲ティン・マクローとフェイスヒルのコラボレーション、97年の全米トップ10シングルです。 It's Your Love でした。インター FM The Real Music Station Talking on Sunday。
music station, Inter FM. Talkin' on Sunday.
古山紗友希がお送りしてきましたインター FM 東京オンサンデー、そろそろお別れの時間です。8月に入りまして、ずいぶんたくさんのイベントありますよね。さあ、そんな中でこちらのイベントに皆さん参加しませんか？私、古山紗友希が MC を務めますイベントのお知らせです。先日、今まで所属していましたあのビッグバンなどを擁する YG エンターテインメントから独立し、自身のプライベートオフィスを立ち上げた人気アーティストのセブン、その事務所立ち上げ初となりますイベントファンミーティングを、ウマプラセンタ化粧品で大ブレイク中のルーナスの主催で今月行います。このファンミーティングイベントですが、通常のトークショーに加えまして、なんとツーショット撮影もあるという限定撮影会も同時開催。セブンファンの皆さんはもちろんのこと、セブンのことをあまり知らないという方も彼の魅力に触れるチャンスです。そしてセブンを独り占めできるチャンスでもあります。イベントに関して興味を持たれた方はキャンペーンページにアクセスしてください。 http://smg.twt.jp/lunas/ こちらに直接アクセスするか、検索エンジンでセブンルーナスとカタカナで入れて検索してみてください。たくさんの皆さんの参加をお待ちしております。そしてこの番組では引き続き相続に関する質問やお悩み募集中。もちろんリクエストメッセージでも構いません。アドレスは tos@interfm.jp tos@interfm.jp となっています。ではそろそろお別れの時間です。来週も日曜の朝7時インター FM、 この時間はトーキングオンサンデー、どうぞお付き合いください。ここまでのお相手は古山紗友希でした。では良い週末を。
Talkin' on Sunday was brought to you by Minato Asset Management.